こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。継続する技術は、習慣化アプリの開発者でありデータアナリストでもある戸田大輔がアプリ利用者の行動データをもとに、続く行動と挫折する行動の違いを整理した実用書である。扱う主題は努力論や精神論ではなく、日々の行動を途切れさせないための設計である。中心に置かれるのは、すごく目標を下げる、動けるときに思い出す、例外を設けないという3つの原則で、読者がすぐ試せる形に絞り込まれている物語形式を取り入れた読みやすい構成も特徴で、習慣形成に関心はあるが、理論書は重いと感じる読者にも届きやすい。ビジネス書の形式を取りながら、運動、学習、読書、記録など幅広い日常行動に応用できる内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、200万人規模のアプリ利用データから習慣化を捉える実証的な視点。本書の特徴は、習慣化を個人の根性や性格の問題としてではなく、実際の行動データから観察できる現象として扱う点にある。著者は習慣化アプリの開発を通じて、多くの利用者がどのような目標を設定し、どの時点で続かなくなるのかを見てきた。その結果、続く人と挫折する人の違いは、意志の強さだけでは説明しにくいことが示される。例えば、時間のかかる目標ほど失敗しやすく、行動を思い出す仕組みがあるほど継続率が上がるという傾向が紹介される。ここで重要なのは、データが万能の答えを出すというより読者の思い込みを修正する材料になることだ。多くの人は最初から大きな目標を掲げるほど本気だと考えがちだが、実際にはその設計自体が挫折を招く場合がある。本書は習慣を始める前の設計段階にこそ成功と失敗の差があると示している。次に、目標を極端に小さくすることで行動開始の抵抗を下げる。第一の原則である目標を下げるは、本書の最も実践的な主張である。読者が新しい習慣を始めるとき、勉強を1時間する、毎日走る、筋トレを十分に行うといった完成形を目標にしやすい。しかし、習慣化の初期に必要なのは、種の最大化ではなく、行動開始の摩擦を小さくすることだ。本書では、5分以内で終わるような小さな目標設定が推奨される。これは単に楽をするためではない。行動のハードルが低いほど、疲れている日や忙しい日でも実行可能性が残り、行動したという記録が積み上がる。結果としてやる気があるから行動するのではなく、行動したから次のやる気が生まれるという循環を作りやすくなる。大きな成果を急ぐ姿勢は短期的には魅力的だが、継続の観点では不安定である。本書は、最初の目標を小さくすることを妥協ではなく、長期的な定着のための合理的な戦略として位置づけている。さらに、動けるタイミングで思い出す仕組みを作る重要性。第二の原則は、やる気の問題よりも記憶と環境の問題に焦点を当てている。多くの習慣はやる気がなくて失敗する前にそもそも忘れられている。仕事や家事、移動、スマートフォンの通知などで注意が分散する日常では、行動するつもりがあっても実行のタイミングを逃しやすい。本書がリマインダーや忘れにくい環境づくりを重視するのは、行動意図を実行可能な瞬間に接続するためである。ただし、単に通知を増やせば良いわけではない。通知が来ても動けない時間帯では意味が薄く、むしろ無視する習慣を作る可能性がある。重要なのは、読者自身が実際に動ける時間、場所、前後の行動を見極め、そこに思い出す仕掛けを置くことだ。例えば、帰宅直後、朝の洗面後、昼休みの開始時など、既存の生活リズムに結びつけるほど実行可能性は高まる。本書は習慣を意思決定の連続ではなく、思い出しやすい動線の設計として扱っている。そして、例外を作らない方針が継続記録の断絶を防ぐ。第3の原則である例外を設けないは、厳しさを求める主張に見えるが、本庫ではむしろ目標を小さくした上で途切れさせないための設計として説明される。もし目標が重すぎるなら毎日必ず行うことは現実的でない。しかし、5分以内のように十分小さくした目標であれば、忙しい日でも最低限の実行が可能になる。ここで避けるべきなのは、1日だけなら良いという判断が次の中断を正当化しやすくすることだ。習慣形成の初期段階では、行動そのものの成果よりも今日も実行したという連続性の感覚が大きな意味を持つ。連続が途切れると、再開のために改めて意思決定が必要になり、心理的負担が増える。本書は、例外を認めないことを完璧主義としてではなく、再起動コストを発生させない工夫として提示している。そのため、重要なのは、高い負荷を毎日続けることではなく、どんな日でも実行できる最小単位まで習慣を分解することである。最後に、物語形式とシンプルな3原則が実践への移行を容易にする。本書は、習慣化の理論を網羅的に解説する専門書ではなく、 読者が今日から行動設計を変えられるように絞り込まれた実践書である。物語形式を取り入れているため、データや原則だけを列挙する本より読み進めやすく、習慣化に苦手意識がある読者でも抵抗が少ない。3つの原則は非常に単純だが、その単純さが実行のしやすさにつながっている。読者は今の目標が大きすぎないか、思い出す仕組みがあるか、例外を許していないかを確認するだけで自分の習慣設計を点検できる。一方で主張自体は習慣形成の分野で見られる。小さく始める、環境を整える、継続記録を重視するという考え方と重なる部分もある。その意味で本書の独自性は、斬新な理論そのものよりもアプリ利用データと親しみやすい構成によって既存の知見を実行可能な形に圧縮している点にある。結論として、継続する技術は筋トレ、勉強、読書、日記、ストレッチ、視覚学習などを始めても続かない人に向いている。特に毎回やる気を出そうとして疲れてしまう人、最初に高い目標を立てて短期間で挫折する人には有用である。本書から得られる実践で利益は、自分の意思を責める前に目標の大きさ、思い出すタイミング、例外の扱いを点検できるようになることだ。知的な面では習慣化を精神論ではなく行動設計の問題として見る視点が得られる。同じ分野の本には心理学や脳科学を広く扱うものも多いが、本書は理論の幅よりも実行の簡潔さを重視している。習慣化アプリから得られた大規模な利用データを背景に三原則へ絞り込んでいる点が差別化要素である。内容に目新しさだけを求める読者には物足りない可能性があるが、何を変えれば明日から続きやすくなるのかを知りたい読者には現実的で扱いやすい一冊である。ご支援いただける場合は戸田大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。